説教の前ですか、修法の裏に少し書きましたけれども、1940年8月6日、今日、45年です、すいません。45年で始まったんだね。すいません。今日、何を言いたいかというと、8月6日は、広島に、人類最初に原爆が落とされた日であります。なぜこのことを載せるかと言いますと、人間は、の知性や理性というものは、時には非常にむごいことをさせるということなんです。で、この人間とはどんなものなのかっていうことを、実はこの第二次世界大戦前に、第一次世界大戦っていうのが1914年に起こります。これはヨーロッパ大陸を中心とした戦争ですが、その時に初めて戦車だとか、または飛行機というものが登場しまして、そして一般市民が戦争に巻き込まれるという、そういう今までの戦争とは違った戦争が始まります。で、その時に人々は、特にキリスト教会は人間の理性とか知性というもの、良心というものに期待しすぎたために、この悲惨を、この状態を回避できなかったということに気づきます。人間の知性や理性というものには、人間の罪の影響のゆえに甚だしく歪められているということを、これを思い知るわけであります。そして、じゃあ福音とは何なんだということが改めて問われてくるわけですよね。で、そんなことをこう今ちょっと修法の裏に書いておりますけれども、それからキリスト教会の歴史が少し変わっていきます。非常にこれは大きな事件でした。で、人間の知性や理性に対して期待をしていた啓蒙主義といいますけれども、それに対して失望をしていきます。で、その中で出てきたのがカール・バルトと言われる人であります。これは私たちの立場とは違いますけれども、しかし人間の知性や理性に対して幻滅を感じて、それによって人間は神を知ることができないんだということを言ったのがこのバルトと言われます。非常にこれは強烈なキリスト教会におけるチャレンジであったと、当時からしてみればね、今から見ればそれは当たり前のことです。私たちからしてみれば当たり前のことなんですけれども、昔は人間の知性や理性というものに非常にこう期待をしていた、このことの誤りというものをこう知らされた出来事です。で、今日のところはですね、そういうこの人間の知性や理性というもの、または意思も含めてですけれども、人間はやはり罪人なんだということを徹底的に知らされると、同時に私たちキリスト者ってのは何かって言いますと、神の民というのはまさに、どんな人であるかということよりも、私たちははっきりと罪許された罪人の集まりなんだということを教えられる箇所が、この実は20章なんですね。教会とは何かとか、礼拝とは何かということをこう考えさせられるところです。で、私たちはこの人間の罪という問題を多少修正したり努力すれば治るかのごとくに、変えることができるかのごとくに、もし考えているとしたならば、それはとんでもない罪に対する認識が聖書とは違っているということに気がつかなければなりません。しかし同時に聖書は、先ほどエレミヤ書司会者に読んでいただきましたけれども、そんなイスラエルの神の民に対していつまでも待っているっていうことを言っています。悔い改めて帰ってこいっていう、そういうふうにこう進めている預言者の声、これはエレミヤだけではありません。イザヤもそうであります、その前、そして同時代のエゼキエルも、また小預言書をずっと言ってきま、修法に載せてきましたけれども、 その小預言者たちが言っていることは本当に悔い改めて帰ってこいっていう、そういう勧めで終始しています。ほんと教会の私たち今日クリスチャンと言われる人たちもやはり何か偉いものではなくて、どうしようもない罪人が、罪許されたがゆえにここに集まることができている、礼拝を捧げていることが許されている人たちの集まりなんだということをもう一度、うん、教えられる、いやそれを、自覚させられるところであります。この20章を見ますと、これはダビデのことでございます。非常に20章は短いんですけれども、私はなぜここ20章をこの8節だけで切ったのかなというのはちょっとわからないくらいです。19章に結びくっつけちゃったっていいじゃないかなと思うんですけれども、20章というふうにこの編集者がですねあえて一つの章にしたわけです。でそこにはいくつかの見ると分かるんですが、20章というのはこの19章の、まあ、18章19章のあの戦いの総まとめ的な形でこの20章がまとめてあります。アモン人との戦い、ペリシテ人との戦い、そしてその他の民族との戦いを20章はこうちょっとコンパクトにこうまとめている。でまとめているだけではなくて、ここにとても重要なことも同時に載っています。それは20章の一節を見ます。こう書いて、年が改まり王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いてアモン人の地を荒らし、さらに進んでラバを包囲した。ダビデはエルサレムにとどまっていた。ヨアブはラバを撃ちこれを破壊した。この20章の一節で、年が改まって王たちが出陣する頃っていうんですから、あのまあ借り入れが終わったり、そういうふうにあの国内のすべき仕事が大体終わって、戦い大体時期っていうのがあるようですよね。雨の多い時期ではなくてっていう、そういうこの戦いが始まる時期に、あのダビデが今までずっと戦争には率先して出かけていったんですが、この時にこれ一言こう言っています。ダビデはエルサレムにとどまっていた。こととも意味深なところであります。ダビデが行かなかったんだ。でこの行かなかったっていうことの背景に、これが実は第二サムエル記の前にもお話ししました11章から12章のあのバテシェバとの事件が起こるわけです。それが実は並行記事として第二サムエルにあります。でこの第二サムエル記を見ますと、これはとんでもないダビデが罪を犯したということで、そのバテシェバとの会議によってできた子供は殺されるという、そういう裁きを受けます。非常にこれはきつい苦しい裁きでありました。しかしこの20章、第一歴代史の20章にはそれ一言も触れてません。ただダビデはエルサレムにとどまっていったというこの事件、そのことを匂わせているような感じです。で多分に歴代史の記者は第二サムエル記のあの事件を知っていたことだろうと思います。知っていたんですけれども、ここでそのことを載せていないんです。ところが21章を見ますとですね、この事件を載っているんです。ダビデが犯した罪の中で実は人口調査をしたという事件です。21章の第一歴代史のこの21章には、ダビデが大きな罪を犯したもう一つの罪として人口調査をしたということですよね。で自分の国にはどれだけの兵力があって、どれだけの富があるかということを調べたということです。でこの事件について、このは歴代史の記者は載せているんです。だけどダビデのこのバテシェバとの会員の罪については触れていません。なんでなんでしょうね。でそのところをこう少し見ていかなければ、見ていくと、 この歴代史が書かれた目的がすごくよくわかります。つまり神様を礼拝するということ、その礼拝することができる許される人とは誰なのか、そして許されないことは何なのかということが、この歴代史の記者によって20章21章によって、そのことがね、非常にコントラストで明らかになっています。で、この20章を見ていきますと、ダビデはそのようなこのバテシェバとの問題で、第2サミエルの11章12章を見ますと、その事件があるにもかかわらず、ここで、ダビデが、そしていやダビデ自身じゃないんですが、ダビデの家来たち、まあ特に大将軍ヨアブと言ったらいいんでしょうね、ダビデに忠実に仕えていく、まあ後に問題は起こるんですけれども、しかしこのヨアブはこのダビデのこの使える大将軍としていつも戦場に行きます。危険な戦場に行って、そしてダビデのために戦い、そしてイスラエルの国のための、戦いをしていきます。で、その戦いの中でヨアブはこのアモン人との戦いの中で、非常に一つの、出来事が起こります。多分にこれからじゃないかなと思うんですけれども、戴冠式っていうのがこの時から始まったんじゃないかなというふうに思われます。何かと言いますと、2節でダビデが彼らの王の冠をその頭から取った時、それは金1タラントの重さがあり、それには宝石がはめ込まれているのが分かった。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を取って、物を持ってきた。で、この金1タラントと宝石、どれくらいの重さだと思います？大体30キロぐらいあっただろうと思います。すっごい重いですよね。で、ですからこの、ダビデの頭に置かれた、これはもうダビデにとっては破格の取り扱いであります。で、この時にきっとこの時からサウル王の時には王冠が頭に添えられてはのっておりません。で、この時に初めてこの戴冠式っていうのが多分に行われたんじゃないかなと、この時から。で、30キロですからね、ずっとこう30キロ頭の中に乗せたまんま王座に座ってるわけいかないで、首が折れたんじゃないかなと思うんですが、あれだって10キロのお米3つですよ。形的にはおかしいですが、とてもじゃない、多分にそれは儀式としてなされたんでしょうね。で、何かというと、ここで何が言いたいかというと、一つとても重要なことは、ダビデがそれほどの罪を犯しておりながら、この勝利によって、ダビデの勝利じゃないんです、ダビデに使えるヨアブ大将軍ヨアブの勝利によって、ダビデに使える者たちによって得たその栄光ですよね、褒美、それをダビデは受けたんです。で、このことは実は多分にこのダビデがエルサレムにとどまっていたということと、そしてこの戦争によって勝利を得て、そしてこの金1万タラントの王冠がダビデの頭にこの乗せられる、この間にきっと第2サムエルの12章 のこのダビデナタンによって罪が指摘されて悔い改める、そのことが起こった後の出来事だろうというふうに時間的には思われます。ですからダビデが罪を犯して、そして10ヶ月後近く経ってからのこれ出来事だろうというふうに思われます。で、つまりダビデはこの詩編の51編を見てもそうなんですが、やはりここにはこの歴代書を見てみますと、この20章では何も書いていないんですけれども、ダビデがバテシェバとのことで大変な罪を犯した、下院の罪を犯した、しかし金1万1、1タラントほど宝石が散りばめられた王冠がダビデの頭にこう乗せられたということは、 これはもうすでに神様の前に罪許されて悔い改めた後、神様からの一方的な恵みとしてこの王の印であり、この王冠が添えられていく、栄光が与えられていく。ですからここにはダビデがもうすでに罪許された神様の恵みの中に歩むことができる。悔い改めたならば、それは全て神様の前に祝福をもう拒むことのできない、そういう存在としてなっているということを暗に記していることではないでしょうか。まさに神様が認めているというこの出来事なんですね。で、私は自分自身も含めてそうなんですが、もし牧師の資質として一切罪を犯さないっていう前提でこの講壇に立ちなさいって言われたならば、とてもではないけれども皆さんの前に立って、そして聖書はなんていうふうに言うことは決してできないだろうと思います。で、いつも礼拝の前に、説教の前に、私自身も、まあ、皆さんもそうですが、祈りにもありましたけれども、本当に今までのことを、罪がもしあるならばそれは悔い改めて許していただいて、この礼拝に出るものにふさわしいものとしてくださいという祈りのもとに出ていく。私は罪が何もありません、私は偉いんです、1週間立派にやってきました、さあ私を祝福してくださいこの礼拝で、っていうふうに思って礼拝を捧げる者が誰一人いないのではないでしょうか。本当にあなたを忘れた時だったかもしれませんと祈られましたけれども、確かにそうです。ついて時には肉の思いに惹かれていってしまったという出来事もあったかもしれません。しかし今この神の前に出る時に、私たちは神様からの恵みをいただくという時に、ダビデはこの30キロものある王冠を頭に乗せられる時にどこだったでしょうか。自分の今まで犯した罪に対しての悔いと、それにも増して大きな祝福が悔い改めた自分のうちに今与えられている。それはダビデがそのような弱さを持った王であるけれども、王であることをまさに神によって認められた出来事であります。隠しておこうとしたことでしたけれども、隠すことはできませんでしたよね。で、この会員とそのバテシバの夫ウリアを殺すという、戦場の一番危険なところに行ってその殺すということを行ったとしても、それでもダビデが悔い改めた時にその約束をもう一度受けるという事件がこの第二サムエルにはあります。で、新約聖書においても私たちはイエス様がこういったことを覚えているわけであります。ルカの17章の4節こうあります。仮にあなたに対して1日7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。さらに人の働きを見ますとこう言っています。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。イエスが悔い改める者に対して取りなしの祈りをする、そのためにイエスは神の右に挙げられたんだ、こういうふうに告白しています。ですから神様を礼拝するという、今私たちが礼拝許されているというのは何か立派だからではなくて、自分の罪を認め自分の知性や理性や意志だとか道徳心、それに寄っているのではなくて、まさにイエス・キリストの贖いのゆえに神の前に今出ることが許されている、その信仰によって初めて私たちは礼拝に参加することができるし、教会の一員であるということが言えるわけです。これはまさにダビデの頭に金1タラントの王冠が乗せられたのと同じ栄誉を私たちは今受けているというふうに言うことができますよね。で、このことの中で悔い改める時に許される、 でその事件がこの20章にはバテシェバの事件が載っていないんですが、21章にちょっと触れますが、21章を見ますと、先ほど言いましたようにダビデはサタンのこの計略もあって、このダビデは誘われまして、イスラエルの人口を数えさせます。このイスラエルの人口を数えさせるというのは、ただ単に人口調査というだけではありません。財力、兵力、武器の力、そういったものがどれだけあるかをこう調べて、兵役に何人こう出すことができるかということをこう調べていくわけです。でこのことに対してやはりヨアブはあれですね、この非常に忠実な家来ですよね。あの21章の3節見ますとこう言ってます。するとヨアブは言った、主が御民を今より100倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対して罪かあるものとなられるのですか、と言っています。で、あのイスラエルに対して罪かあるものという言い方をしていますが、あの主が増やしてくださる、主に期待をしていないで、今ダビデの心は主の恵みとか主の導きに期待をしないで、自分の力に目を向けたわけです。それでこの国を保っていくという確信を得たかったんでしょうね。神により頼むのではなくて、自分の力、財力、目に見えるものにより頼もうとした。これは神に対する信頼を捨てようとしているわけであります。神のへの信頼よりも、自分の今目に見える財力や兵力、軍事力、そこに神様以外のものに、そこに力を頼ろうとする、そのことは神を捨てることに等しいことであります。ですからそれは神の前に礼拝者としては絶対に許されない姿であります。バテシェバの姦淫とか殺人が決して軽い罪だと言っているわけではありません。でもこの問題、21章の問題は神に対して心が離れていく姿であります。これは帰るところを忘れちゃいます。なくなっちゃうんです。バテシェバの事件の時は神から離れたわけではなくて、神のもとに帰るということがナタンの指摘によってできました。しかしここの21章は、確かにこの疫病が起こったという出来事、神の裁きを現実的にダビデが目の前にしなければ、神を恐れることができなくなってしまいます。帰る機会を失ってしまう。これは神の民として絶対にふさわしいことではないわけであります。ですからこの21章は事細かにここのところは記されています。また後で見ますけれども、そうしますとこの20章の中で、私たちは本当に悔い改める、私たちは帰るべきところを持っている、そして悔い改めて帰るべきところに帰ったならば、もう二度と私たちはその罪、自分の弱さや罪のゆえに、その神様の前に、もう私は神様の前に出られない、いやあの人があんなひどいことをしたんだから悔い改めたって教会には入れないということは決して言えないということ、また言ってはならないし、自分自身に対してもそれを勝手に自分で自分を裁いてはならないこと。私たちは礼拝という、本当にダビデに対してなされた案、金1タラントの王冠をこの頭に乗せられたと同じくらい、イエス・キリストを仰ぐという素晴らしい王冠を私たちはいただいている。礼拝のたびに私たちはそのことを覚えるべきではないでしょうか。ダビデがあの罪を犯したにもかかわらず、悔い改めたダビデに対して何もなかったかのごとくに、この金の王冠1タラントのものが頭に乗せられる、この祝福を受けていく、これが実は神によってこの神の民とされているということですし、またこの神によってダビデが王として立てられているということなのではないでしょうか。 でこのダビデ一人がそういうことかと言いますと、その後を見ていきますと、その後半戦を見ていきますと、まあ、3節を見ますと、アモン人がこの奴隷のようにね、あの刺激に重い辛い労働にこの従事させられたという事件、あのことはさっと載っております。アモン人に対するこの取り扱いは他の人たち民族に対するよりも結構厳しい扱いだったようです。でそのことを載せた後、また4節でその後というペリシテ人との戦いがあります。でそのペリシテ人との戦いの中で出てくる勇士たちの名前が出てきます。でこのことを一つ一つ取り上げていく意味はないだろうと思いますが、ただ言えることは、この4節以降に出てくる勇士たちによってダビデは勝利を得ていくわけであります。そして国内が安定していくわけであります。ここを見ていきますとね、私はこのようなところの中で、このヨアブの将軍の忠誠というものも含めまして、それと同時にこのヨアブの将軍の忠誠とともに、ヨアブ将軍だけではなくて、その他ダビデのその兵士たちが、しもべたちが忠実にこのその役割を果たして勝利を収めていく。そうして初めてイスラエルという国が成り立っている、拡大して祝福を受けていくということが、この20章のこのまとめのような記録の中に載っています。ということは、歴代史の記者は言うんですよね、ある特定の偉い人が立てられて、ダビデのような指導者が立てられて、それでいいというものではないということです。あの神殿が回復されて神を礼拝していくという、この行為の中に、ある特定のある立てられた指導者たちがやっていればいいということだけではなくて、さらにそれらを支えていく、やはり主の民の共同の働きというものがあって、初めてその再建というのは成り立っていく、イスラエルという国は立ち上がっていくんだということを、これはダビデに教えていると同時に、私たち一人一人が、いやダビデさえいればいい、いやヨアブさえいればいいということではないことを私たちに教えているんじゃないでしょうか。この歴代史の中に、この歴代史記者が、あの困難の中でこの神殿を建て、城壁を建て直していくというその働きの中で、誰一人いなくてもいいという存在はいないわけであります。指導者さえ悔い改めて神の前に出ていけばそれでいいというものではない。神の民たちですから、ですからこれは決して、ある一人の特定の人が神様の前に罪許されて祝福を受ければそれで成り立つという問題ではないことを改めて知らされます。一人一人の神のしもべたちの働きがあって、初めてこのイスラエルという国は祝福された国家として成り立っていくわけであります。教会もやはり同じではないでしょうか。神の恵みがもちろん中心であります。しかし、ことはこのように、神の側からの許しと、もう一つ人間の側からの働き、または奉仕って言ったらいいでしょうかね、献身というものが結びついて一つの結果が成り立つということです。教会というのはまさに牧師だけがやってして説教してれば終わる問題ではなくて、礼拝というのはここに集ったみんなで実は礼拝を作るんですよね。前にもよく話したと思うんですが、今でも覚えているんですが、白根先生が夏のキャンプの時に私たちに言いましたよね。覚えてますかね。十字架っていうのはあるもんじゃないよ、あの街道についてっていう勉強会をしたんですが、その時によく、あの教会には十字架がこう、みんなここにもありますけどね、ある、でも十字架っていうのはあるものではなくて、礼拝を通して教会が一つとなって十字架を描き出すんだ、一人一人の心の内に。 つまりイエス・キリストが私の罪のために死んでくださったということを、それゆえに神様を礼拝することが許された私たちの集まりなんだというふうに自覚した礼拝に中に十字架もあるんだよ、できるんだよって言ったことを皆さん覚えてるでしょうか。まさにその言葉を私もずっと今もあるんです。ですから私たちは牧師一人とか説教者一人、司会者がいればそれで礼拝が成り立つわけではなくて、そこに皆が共にキリストの贖いによってこの神様を礼拝するという、あの金一万タラントの王冠がかぶせられる栄誉をまさに受ける、それは一人一人が十字架によってとキリストを仰ぎ見ていった時に、そこに実は礼拝が成り立つ、そのことを覚えさせられるわけであります。ですからこの4節以下見ますと、シベカイだとかエルハナン、ヨナタンの3名がこう特にその働きが称賛されています。しかしそれ以外にもシベカイの他の30勇士の人たちの名前も時には出てきます。この他にも2人だけが記されていますけれども、しかしその神様の前に私たちは何か特別に大きな仕事だとか小さな仕事だとか働きとかというのが特にあるわけではありません。ただここで言っているのは8節、これらはガテのラファの子孫でダビデとその家来たちの手にかかって倒れた、ダビデによってって言っていいはずなんですけどね、それこの記者はその家来たちの手によってっていうふうにあえて載せている。神の神として神の栄光を表していくその集まりっていうのは、そのダビデだけではないんだ、みんな一人一人の働きを成していくときに神を礼拝し、そして金の王冠を一人一人が受ける、そういう礼拝となるんだということを私たちはいつも礼拝のために思い返すことができるのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときの恵みを感謝いたします。私たちはいろいろな意味で信仰をやり直すとか神殿を再建するとか、私たちの心の内のその神の宮を建て直す、そのような時にこのダビデのことを思い返します。私たちは決して一人で立っているわけではありません。ある特定の勇者や王によってそれで神の民が成り立つわけではないことを知られます。その働きに優劣はありません。ダビデとその家来たちによって勝利したとございます。私たちは本当に誰一人その働きをやめることはできません。またそこに差はございません。そのことを意識し、ただただ神の憐れみによって罪許されて集められた民であるという、そのところに主を一致もしていくことができますように、そうして励ましを受け、また新たな歩みを一週間をすることができますように、私たちのこの許しの確かさ、恵みの豊かさをほぞ覚える一週間となりますように。愛するイエス様のお名前によってお願いします。